はい、それでは第2章に入りたいと思います。第2章はステップ1とステップ2の2つに大きく分かれています。ステップ1は中学校の英文法の総ざらいの復習テストとも言うべきものですね。要するに私のやり方は問題から入っていく、そしてサッカーでいうところの試合の中でいろいろと注意をしていく、こういうルールだから気をつけてというような感じですよね。そういうふうな実践でやっていこうと思っています。ステップ2は今度は、ちょっとですね、レベルアップした問題も出てくると思います。そういったところでやるんですけど、やり方ですけども、本当にですね、英語から離れていて全くわからない人は問題やれと言ってもできないと思うんで、このまま聞き続けてなるほどと言って書き込みなどして勉強してもいいと思います。ちょっとまあ普通かなと思う人は、要するに問題がやれるかなと気のある人はやってみてください。そして本書に書いてあるような形でやり終わってから、またこの私のこの講義を聞いてやってくださいね。いずれにしても2つのやり方があります。それは自分で判断してください。今日は勉強したくないなと思えばね、そのまま聞きながら書き込みしていったらいつの間にか勉強できてますよ。はい、それでは行きましょう。中学英文法素材復習テスト。1番、主語と動詞の一致、時制、代名詞、文型など、こういうのがありますね。これは、トイックの、だいたい3問ぐらい出るんですよ。トイックのパート5でね。もちろん、このような優しい文章ではありませんよ。ビジネス関係の文章の中に隠されてますけど、レベルは同じです。例えば1番、こんな優しい問題が出るのと思うでしょう。でも出たことあるんです。いくらでも。まずね、さっと見ただけで yesterday っていう単語が目につきますよね。そうすると絶対過去だから were か was だよなってことは誰でもわかると思うんですよね。そうすると主語は何かなと見ると the books で s がついてるから、だから答えは were ですよね。 the books on the desk were、ね、sold yesterday、まあ机の上のその本は、ね、昨日売れましたよとか言ってるわけですね。はい、2番目の問題、Either っていうのが頭にあるので、もうあなたはピンとくるでしょう。どちらか一つ、どちらでもという単数を暗示する言葉ですよね。Either A or B。そこに線引きましょうね。A または B のどちらか、またはどちらでもということです。だから、答えは Is ですね。Going to leave tomorrow となります。Will にしたらダメですよ。なぜならば、will は未来を表す助動詞ですから、その次は going でなくて go でないといけないでしょ。で、going でなってるということは進行形の形だから。ね。だから、is, am, are の is を使うということですね。3番目。both, can, and, 意味。もちろん、both というのは両方という意味ですよね。二人であるならば複数ですよね。だから、are ですね。both, can, and, 意味 are from 大阪ですね。4番目。Ken and Yumi、 その次はどうでしょう。二人だから They のことでしょ。複数形の場合に S はいりますか。いりませんよね。三人称単数の場合だけに S がいります。だから Ken だけが主語だったら Ken likes ですよ。はい、ですから Ken and Yumi like their school となります。これは、自分たちの学校が好きですとなります。で、 their になるのは彼らだから、彼女たちとか彼らとかは he, she, it の複数形は they です。いいですか。 he, she, it は they, they, they ですよ。 he, she, it は they, they, they、 複数形は全部 they です。はい、 number 5 は whose computer is that、 あれは誰のコンピューターですか、パソコンですかということでしょうけどね。そうするとそれは私のものですと言わないといけませんね。だから it's my computer のことでしょ。マイコンピューターを一語で言うときに独立している所有格のマインを使うんです。私のものという意味です。これ気をつけてくださいね。はい、6番目、 Is that your father's dictionary? あれって君のお父さんの辞書なの、ということは Yes, it is でもいいんですよ。でもわざとはい、お父さんの辞書ですよと言いたいときは Yes, it's my father's dictionary って言うでしょ。だから my father's dictionary ということは彼のものということですよね。一回出てきた男の人は彼だから。だから、his なんです。his は彼のという意味だけじゃないんですか？もちろん、彼のという意味もあります。his book とかね。だけど、彼のものという意味もあるんです。 この独立所有格があるということにも気をつけてください。7番 The number of students むにゃむにゃ getting smaller and smaller。 これもよく出る問題ですね。これは is ですよ。なぜ is かっていうのは主語が the number だからです。その数だからです。だから学生の数はという意味なんです。これ the students and the number of students というのは、だから数は大きいとか小さいとかいうわけですからね。 the number がまた単数ですから is で、その次の小さくなっているというところを気をつけてください。 the number of students is getting smaller and smaller です。少ないの few を使ってはいけません。 fewer and fewer とは言えないんです。数そのものだからです。これは smaller and smaller の方も大事ですよ。 larger and larger とかね。8番目、今度はあになっているところにチェックしてください。 a number of というのは数多くのという熟語で覚えてください。まあ、a lot of がたくさんのという意味と同じように覚えてください。だからこの number は数を指しているわけじゃないです。数多くのという意味なんです。だから複数形で are なんです。これはもう覚えるしかありませんよ。すなわち7と8番を一緒に覚えるのがいいんです。the は限定しているその数。are は一つのまとまりを表しているあと思ってください。はい、そうすると a number of students are coming to the event になります。はい、そうすると意味はたくさんの、ね、数多くの学生たちがイベントに出てきますよっていう意味ですね。はい、ナンバー9 Will you? なんでしょう。もちろん B ですよね。なぜ B かって一章でもやりましたよね。はい、Is am are からいきますよ。はい、Is am are が現在形のイコール関係、過去は Was were、 いいです。未来はwill じゃないですよ。will be であろうでしょうですよ。はい、現在完了はずっとは have been、has been。こういうふうにおまじないのように覚えてください。とにかく will と be が1セットになるのが左側の木です。have been と have と been が1セットになるのが左側の木です。これを徹底的に頭に入れてくださいね。だから、明日は暇でしょうかねって言ってるわけですね。10番 Haven't you spoken to a foreigner before? あなたは以前外国人に話しかけたことはね、ないのですかっていう感じになるんですけども、あるんですよねっていうふうな、だよね構文的な訳し方がいいですよ。 Haven't you っていうのは Have というのが頭に来てるということは持つという意味じゃないですよね。現在完了という意味ですよね。現在完了は動詞の過去分詞を取るというのがルールですよ。ルール。ルールは守ってください。そして意味が3つから4つになるんでしたね。ただし、is am are の左側の木だけは been しかないんで、ずっとという意味にしかなりません。だけども、動作を表す右側の木だったら、やったところであると、やったことがあるとか、やっちゃったとかね、ずっとやってきているとかっていうような意味になりますから、気をつけましょう。その理由は、現在で完了するという内容は過去と現在が関係しているからです。これをしっかり頭に入れてください。そういうわけで10番は speak の過去分詞は spoken と発音します。speak, spoke, spoken です。どうぞ言ってください。speak, spoke, spoken。ね。話したことがね、あるんだよねという意味です。ではありませんかとはだよねとやる方がいいですよ。haven't you, don't you, can't you, aren't you, isn't it とは、ちゅちょっと聞こえますよね。何なんじゃないんですかと言ってるわけです。だからそれは日本語的にはだよねというふうにせっつかれてると思う方がいいんですよ。これはまたね、あと、TOEIC の問題の時に説明していきますけどね。はい、11番。Rose went on a trip by 何でしょう。これは知らないとできません。by herself って一人でというもう一つの決まりですね。by herself。彼女自身によってとは一人でという意味なんです。by が for になると for herself となると独力でという意味にもなります。で、by herself も時によっては独力でという意味の一人でという意味に取られることもあると思います。このように、気をつけるといいですね。あとは to herself で独り占めにして自分だけにという意味があったりですね、いろいろあるんですけども、まあ出てきた時に言いましょう。 by herself 一人でという意味です。はい、行きましたと、旅に出ましたとね。で、12番ね、I gave some money to the old man を書き換えろっていう問題です。そんな問題はもちろんトイックには出ませんよ。出ないけれども、 ルールのね、基本として知っておかなければいけないことです。まず、ゲイブに線引きましょう。ゲイブというのは与えるでしたね。思い出しますか？一章の最後でやりましたよ。Give me chocolate. Give me chocolate. っていう風な、私にチョコレートをくださいっていうね、戦争孤児の言い方。そうすると、ギブの後には人が来るでしょ。とか12番人が来てないでしょ。だから後ろに持ってきて、The old man へっていう、to へっていう方向を示す前置詞が来るわけです。だけど、それは先ほども言ったように、I gave 人物ってできるわけです。だから、The old man を先に持ってきて、some money というのを後ろにつければ、SVOO になるわけです。目的語が人と物の2つ出てくるところが第4文型の特色でしたね。13番。My mom made me a pretty cap. 私のママは私に可愛い帽子を作ってくれたという意味でしょ。まさか私のお母さんは私を可愛い帽子にしたっていう魔法使いじゃないんだから、そういうふうに考えていけませんね。このメイクは A に B を作ってあげるという意味でしたね。第4文型です。それは、第3文型、第2文型、My mom made a pretty cap. SVO という I love you のパターンで言うと、私のママは作ってくれたのは、まず pretty cap を作ってくれたんだから、My mom made a pretty cap と言いますよね。で、私のためにだから for になるわけです。あれ、さっきはマネーが to だったのに、今度は for かい。to にするか for にするかわからないな、ということになりますけど、これは簡単です。いいですね。例えばね、こういうことなんですよ。12番でね、お金あげたいねって誰か言ったとすると、あなたは、純粋に誰にあげたんかなと気になりません？あげるという言葉。だから気になるときは方向性が強いから to です。ところが、13番は、作ったっていうのは別に作っていいじゃないですか。誰のために作ったっていう必要は別にないでしょ？弱いでしょ？そういう時は for なんです。方向性が強いか弱いかなんです。それは落ち着くか落ち着かないかということです。すなわち、My mom made a pretty cap 落ち着くでしょう。ママが可愛い帽子を作りました。ところが、I gave some money. 私は少しお金をあげました。落ち着きます？誰にやったんかなと思いません？そうですね。落ち着かないということは方向性がいるということなんです。だから to なんです。出なかったら for なんですね。はい。14番からは、主役動詞に入っていきますよ。1番の made は、A に B をさせるという意味になるんでしたね。主役動詞。I made my wife go there at once. 私は妻にすぐにそこへ行かせた。これは今では、made は強い意味の、いわゆる force, F-O-R-C-E、強いて行かせるという意味の、使役、文字通り使役です。させるという意味で使われますよね。で、もともとはそうじゃなかったような気もします。My wife が go、行くという状況を心の中に作り出したというイメージから来たはずなんですけど、いつの間にかそれがだんだんと無理やりにさせるというような意味になって、義務を表すことになってしまった。ということです。で、15番もほとんどそうですね。I had my wife go there at once.いいですね。いきますよ。私は妻にそこへすぐに行かせた。これも同じなんですよ。でも had の場合はね、持つという動詞から来てますでしょ。だから my wife がそこへ行くのを持ったと、メイ作ったとの違い、微妙な違いなんですけども、14番は義務的に、15番は依頼して、だからイメージとして言えば ask のイメージ。14番は先ほど言ったように force, F-O-R-C-E、強制的に強いてのイメージです。で、動詞の原型が来ることに気をつけてください。to がいらないということです。ところが16番は、I got my wife to go there at once で to がいります。これは get A to ニョロニョロ構文といって、A に to 以下させた、ね、という意味なんです。じゃあさせただからいいんじゃないですかと。そうですね。だから、14番のような、または15番のような言い方をしないで、get で言う言い方、結構幅広く使われてますね。I got my wife to go there at once。まあ、した方がいいんじゃないかなという、進めてという、まあ、微妙な感じですね。微妙です。ただ、覚えてほしいのは、make, have, let、17番。こ この3つを使役動詞と言います。そして目的語の後に動詞の原形が来ます。 to がいらないということです。これをまず頭に覚えて入れてくださいね。はい、そして17番今からいきますよ。 I let my son go there at once。 私は息子にそこへすぐに行かせた。息子がね、行きたい行きたい行きたいよパパ、お父ちゃん行きたいよって言うから許してやったという意味の使役動詞です。だから let だけちょっとニュアンスが違います。これは my son が行きたがってるんです。それを許してやったわけです。だから let はさせるという許可を表す動詞ですからね。ですからまず make have let は使役動詞なので動詞の原形を取りますよと。で最近 help も動詞の原形を取りますよね。 help him go とか言えますよね。その4つは頭に入れてください。 get は I get a to ニョロニョロですね。 want a to ニョロニョロなんかと同じです。で18番、 I had my hair cut。 これも同じように考えてください。 my hair イコールカットの状態をしてもらったということで、私は髪の毛を切ったという意味です。自分で切れないから had が使われていると思ってください。自分が切ったなら I cut my hair ですよ。だけど自分で自分の髪を切るということは、まあバリカンがあるけど普通は切ってもらうじゃないですか。だから I had my hair cut と言います。この cut は動詞の原形ではありませんよ。これ過去分詞です。なぜならば my hair is cut の状態だからですね。my hair cut とは言えないでしょ。 my hair is、ね、cut、 切られるだから、これ気をつけてください。そして今度は知覚動詞の so というのが出てきます。知覚動詞というのは感覚動詞でもいいです。人間が見る、そして、聞く、感じるね、それから味わう、匂う、これは五感というじゃないですか。そして五感以上に働く人のことを第六感って言うでしょ。そういうことから来てるんですね。はい、それはね、やはり刺激動詞と同じように動詞の原型を取るんです。 I saw Ken talk、私はケンが話すのを見たでなんです。または話しかけるじゃなくて、いう意味での speak to という言い方もできます。だけど、まあ、話をする相手との相互関係があるときは talk を使った方がいいです。speak は一方通行のような感じで、演説するとか話をするとかいうときに使うことがいいですね。I saw Ken talk、ね、また speak to a foreigner。ところが私は見た、ケンを見たんだけど、ケンイクオールトーキングしているのを見たということだって言いますよね。だから I saw Ken talking, speaking to a foreigner ということを言えるんです。これは私は見たんだけど、ケンを見たんだけど、ケンはイクオールはケン is talking, speaking to a foreigner なのを見たとなるわけです。だから19と20は、19は一部始終を見たというようなイメージで言ってます。20番はその見た瞬間に話をしていたわけで、その後に話をやめるかもしれないんです。そこの違いだけども、私たち日本人がそこまで考えることはないと思います。話の時にね、普通は20番のような言い方するでしょうね、多分ね。ただ詳しく言うとそういうことです。そうすると21番もわかると思いますけど、私はケンを見たんだけど、ケンイクオールスポークンということは話しかけられてるわけでしょ。話しかけるの受け身は speak to だから、話しかけられるだから to までいりますよ。to を忘れちゃいけませんよ。これで話しかけられるとなるわけだから。I saw Ken spoken to by a foreigner となるわけです。このあたりがちょっと難しいなと感じる人がいるかもしれません。でも、知覚動詞にしろ、14番からの使役動詞にしろ、動詞の原型を取ることができる、つまりイクオール関係になるということなんだけど、14番の例えば I made my wife go で、 my wife と go がイクオールになるということはおかしいですよね。これは my wife が goes there at once というのを私がさせたわけだから。その辺のところはちょっと難しいと思うんですけどね。これはね、動詞の原型を取るということは自分の力が作用してないということなんであるけれども、make と had の場合はもう今の実際の英語ではですね、させるという意味になっているから、自分の力が及んでますよね。だからその説で言うとなかなか難しいですから、使役動詞は動詞の原型を取る、ね、そしてイクオール関係も取れるということは、イング形 ED 形もあり得るということですね。はい、それで、まず頭に入れてください。 そして今度は22番いってみましょう。22番。 When I heard the news, I was very happy. その知らせを聞いて私はとても嬉しかった。ということは、英語の特別な表現として皆さんご存知と思いますけど、生き物でないもの、無生物を主語にして働きかける言い方がありますよね。ニュースがですね、私をとても嬉しくさせたです。これ前やったと思うんですけど、なぜ日本に来ましたかっていうのでね、Why did you come to Japan? という番組がありますよね。 You は何しに日本へというやつ。これは日本語的な発想ですよ。なぜだから Why? Did you come? で過去形 Japan。 しかし欧米人の発想から言うと、何があなたを日本に来させたのかというふうにして What を主語にするのが、まあ、不自然なんですよ。 What、ね、made you、 そして Come to Japan、 Make は刺激動詞だから、What made you come to Japan? または What brought、 もたらす、 brought you Japan to Japan、 ごめんなさい、 What brought you to Japan? そういうような言い方が、何があなたを日本へもたらしたか、何があなたを日本に来させたかという形が英語的な一般的な表現だということを覚えておくと、 The news が私をイクオールベリーハッピーにさせたとわかりますよね。はい。それでは、次に、いろいろな助動詞というところに行ってみたいと思いますね。はい、まず何々してくださいませんかっていうんだから、丁寧に人に物を頼むときは would か could を使います。そして please を入れればもう最高です。ね、would you please? Could you please? なぜ will、would、could という過去形を使うか、それは、ずっと、ね、文法を紐解くと家庭法から来てるわけですけども、皆さんはですね、丁寧に言うということは相手に慣れ慣れしくしないという意味だということは分かりますよね。慣れ慣れくしないということは距離を取るということです。距離を取るということは、ネイティブの考え方では距離は過去で取る、過去というものは過ぎ去ったことだから距離があるというふうに考えるわけです。だから助動詞の過去形はね、丁寧な意味になるわけ。もし仮にそうだとすれば、何々していただけませんでしょうかという仮定法も同じ考え方です。距離を取るということを考えてください。だから過去形を使うんです。だから使わなくて would の will にしたり、could を can にすれば、これは距離がなくなってしまうから、慣れ慣れしい言い方になるわけです。でも友達同士だったら慣れ慣れしくした方がいいということもあるでしょ、親子だったら。だから will you? can you? というのもあるわけです。あなたの学校について何か教えてくださいませんかですね。2番、 Must I stay here one more day? もう一日ここに滞在しなければいけませんか。 Must を使いますよね、中学習ったように。でも現在のアメリカイングリッシュでは Do I have to? というのが一般的です。 Must は特別な場合しか使いません。 Must I? というのは義務ですから、 Do I have to stay here one more day? というのがまず10人中ね、8人は言う表現じゃないでしょうかね。まあ、いずれにしろ must はまあ覚えますからいいんですけど、そうすると don't have to を使うことになりますね、答えが。No, you don't have to になります。なぜ no, you must not でいけないんですかっていう人がいると思いますけど、must not はね、してはいけませんという意味になるんです。だからもう一日ここに滞在しなければいけませんか？いいえ、あなたは滞在してはいけませんって変でしょ？いいえ、その必要はありませんにしないといけないでしょ。それは need not か don't have to ですよ。don't have to、ね、または don't have to という人もいるかもしれません。 No, you don't have to。 to が他になる可能性もあります。3番目、 Shall I cook for you? というふうに shall を入れます。なぜかというと、あなたのために、または代わって、 for はためにとか代わって、私がお料理をいたしましょうかという意味です。で、この shall I という言い方は非常に丁寧な言い方なんです。何々いたしましょうかという言い方なんです。だから、それは目上の人に使ったり、距離を持たなければいけない、丁寧なことを言わなければいけない関係の人には素晴らしいと思います。でもアメリカ人は、すごい非常に気さくなことを、まあ、なんていうかな、一応特色としているっていうか、そういう国民ですよね。だから shall I という言葉はあまり使わないというふうに聞いてます。それは、その横にちょっと書いておいてください。Do you want me to? Do you want me to cook for you? 直訳すると、君は僕に君の代わりに料理をしてもらいたいと望むかね、思うかねっていうことだけしてやろうかっていう意味なんです。Do you want me to cook for you? なんです。それを丁寧にした言い方が Would you like me to cook for you? でしてあげようかっていう意味なんです。Would you like me to? で何々してあげましょうかっていうふうなんです。そしてこれは、最近のトイックのパート3、パート2もですかね。もう当たり前のように出ています。だからこれは結局私たちが中学校で習った Shall I? Shall we? の変形というか親しい言い方なんだ、いや砕けた言い方なんだなというふうに覚えてください。No.4 You should visit your uncle as soon as possible と should を入れます。なぜ should を入れるか、これは had better を入れないようにしてくださいね。まあ括弧が1個しかないから should なんですけど、何々した方がいいですよというですね、優しい、まあ提案、忠告というかアドバイス、それは should なんです。 You should visit、 これをべきって訳すと硬いですよね、べきですよと。で日本語で本当に何々すべきだという強いね命令的な言い方は had better ですから、それは6番にありますから、その時教えます。はい。で5番目、4と5の違いは何でしょうか。できるだけ早くおじさんを訪問、はい、した方が良かったのに、ここに線引きましょうね。した方が良かったのにっていうのはしてない人に言うんじゃないですか。すなわち後悔を表してるでしょ。だから優しく言うと I'm sorry you didn't visit your uncle ということでしょ。あんたそのおじさんのとこ行かなかったけど、それはまずいんじゃなかった、まずいんじゃない、残念だねっていう意味でしょ。そういう時にですね、助動詞 should の後に時制がずれたというサインを示すために現在完了を持ってくるんです。これが規則です、ルールです。だから You should visit を You should have visited とするんです。そうすると visit するべきだったのにからダメだねっていう感覚が出てくるんです。後悔の should ってやつですよね。後で出てくると思いますけど、助動詞の後、 to 不定詞の後に現在完了を持ってくれば時が一つずれます。これはね、何気なく出るんですよ。いいですね、しっかりパート3パート4なんかでも出ますからね、気をつけておいてください。 As soon as possible で、できるだけ早くという決まり文句です。6番、 The doctor said you'd had better quit smoking。 まあこの had はね、 you とひっつけて you'd better quit smoking というのが普通です。 quit っていうのはストップのことです。半ば脅迫的な気持ちの時に had better を使うことを覚えてください。すなわちタバコを吸い続けると大変なことになりますよ。いいんですか?という時に should よりも had better を使おうと思ってください。すなわち上から目線語ですね。上の人が下の人に命令文を使わずに言う言い方が had better と覚えてください。はい。次7番目。入ってもいいですか?丁寧に言う時は may です。May I come in? May は相手の許可を求める丁寧な言い方ですから、目下の者が目上の者に言う時の使い方ですよね。または距離を持って言う、礼儀正しく。普通は can です。友達同士とか親しくなったら。それを頭に入れておいてください。8番目。これを、May をなぜ使うか。良い先生かもしれない。かもしれないということは、良い先生であってもいいやなっていうちょっと逃げ道があるでしょ。だから何々してもいいの許可の名義と思ってください。でその次は良い先生に違いないと言うんでしょ。違いないというのは断定してるわけでしょ。断定してるってことは良い先生でないといけんで絶対にっていう意味でしょ。だから何々しないといけないね、マストという義務のマストが使われると思ってください。では次は、はずがないということはなぜキャンとか、それは良い先生でね、ある可能性がないということでしょ。can はできるという意味ですから、可能性があるということですから。だからはずがないとなる。そういう具合に、丸暗記でなくて理屈で覚えたらすぐです。may は許すからかもしれない。must はそれでないといけんから違いない。can とはありえないから、あるはずがない。できないから。というわけですね。で、11番と12番ですけど、微妙ですよね。can, may, win the final。ken 君は、最終戦に勝つかもね これはマイトでもいいです。マイトの方が推測の域が大きいですね。仮定法だから、まあ勝つかもね、運が良ければっていうのが入るとマイトの方かもしれません。要するに助動詞を過去にすると距離を取ると覚えてくれたらいいです。で、12番の場合は may よりも might に使う方がいいです。なぜかというと Ken might have won the final、Ken 君は最終戦に勝っていたかもねでしょ。だって助動詞の後に現在完了来てるから have won ってなってるから。ということは勝ってないんでしょ。これ勝ってないということはもっとサーブが入っていていたとしたら勝っていたであろうにっていう仮定法でしょ。だったら might have won にすべきですよね。 may じゃなくて。はい、しかし文法的にはメイもありえますけどね、ま、マイトの方がいいってことです。では3番、現在完了4つの用法っていうのいきましょう。これは、思い出してください。一章の左側のイクオールの木、イザマーの木、これはハブビーンでずっとです。ですけど今回4つに分かれるということは動作だから、ね、一般動詞でないといけないということです。だからそれには3つまたは4つ分かれるわけです。なぜ3つ4つというかというと、完了と結果を一緒にすることが多いから3つになるんですね。別々に言えば、微妙に言えば分かれるわけです。しかし会話ではね、もう完了、それから結果は全部過去形で言ったりして済ます傾向があるので、その辺のところのニュアンスがあるんで、あんまりですね、厳しくは言いたくないんですけど、例えば1番は、I've just finished writing my report は、have をのけて I just finished writing my report っていう人もたくさんいます。現在完了なので過去形で言う人も、だからその辺のところはまあ気にしないでください。一応 I have just finished の have は本当はあんまり発音しないので I've です。ただ形として have があるから書いただけで I've です。はい、言ってみましょう。 I've just finished writing my report、 はい、I've just finished writing my report ですね。書き終えたところだというのはね、これは今まで書いてたけど書いたよってことを言いたいんです。すなわち過去とのつながりをね。だから現在完了。2番目、Have you ever been to Hawaii? これはあなたはハワイに今まで行ったことがありますかという意味になるの。おかしいですね。なぜ been を使うんでしょうね。これは3番との関係で覚えてください。行くというのは本当は go です。しかし、皆さんもご存知のようにですね、B 動詞を原型の時に、まあ、特に原型の時に、will と一緒に使って。だから、I'll be there soon。僕はすぐそこへ行きますよ。行くとかね、それから、he'll be here。he'll be come のことですけど、he'll be here soon。come の代わりに使ったりするんです。そういうことがあるためにね、行っちゃったという意味に gone を使ったら、行ったことがあるというのに gone を使うと、誤解を招きやすいから、been になってる。それでそれが熟語として定着して Have been to に線してください。 Have been to があると言ったことがあるです、ね、Have been to。 そうすると Have you ever been to Hawaii? ever は今までにという意味です。強めです、ね、これまでにハワイ行ったことがあるかいという意味で、そういう意味になるのを中学生の時やったと思います。行っちゃったから今いないというところは gone を使うというわけです。だから My father has gone to work にすると My mother か、私のお母さんは仕事に行っちゃった、だから今いませんという意味になるわけですね。これが been と gone の使い分けでネイティブの人たちは、まあ、表現しているということです。だから have been to は行ったことがあるという意味で、一章のですね、一章の Have been はずっとだよっていうやつのあれの例外と思ってください、ね、はい。で3番が Have gone to で行ってしまった、はい。次4番、 We've been chatting talking for 2 hours。 おしゃべりをするのをチャットって日本語で言いますよね。チャッティングというのも進行形あります。 talking のことですけど、それでずっと話をしていまして、ずっとに線引いてください。懐かしいでしょ。ずっとが出たら have been だ。こういう考え方がいいです。そして進行形だから ing をつけると思ったらいいです。そしてされているという受け身だったら ed にするといい。受動的に思ったらいいです。そうすると間違いません。5番目、I've never seen a white lion。これは経験でしょ。never というのは ever の反対語だから今までにないという意味です。だから私は白いライオンなんて今まで見たことがないという。 どういうことかというと、過去からね、今までの橋の間でね、その経験がないと言ってるだけです。だから過去と現在の関係を言ってるでしょ。4番もそう、3番もそう、2番もそう、1番もそう。全部過去と現在との関係の、ね、中でのことを表現する言い方。これが現在完了の4つの用法。完了、結果、継続、経験というふうに日本語で言いますけど。それは理屈で言えばそういうことです。過去のある時点から今までの間での道のり、または橋の上でできたことをどういうふうに説明していくかということです。だから6番はですね、なぜ When have you written this letter と言えないか。それは When があるからです。When というのはいつという意味でしょう。いつとは現在ですか、過去ですか、未来ですかということでしょ。現在完了ですかって聞けないじゃないですか。いつって言えないんだもん。過去と現在の関わり合いだから。だから内容から考えて過去形だから When did you write this letter になるわけです。未来には現在にはなりませんよね。When do you write this letter ということは常識的におかしいですもん。7番 I've got a lot of good friends。 これ現在完了でしょ。 Have was got。 だから手に入れてしまった、手に入れたところであるということは持ってるということでしょ。 I have a lot of good friends のことを I've got っていう言い方にするのがアメリカン・イングリッシュです。ですから I've got a lot of friends、ね、I've got a lot of good friends、 いい友達をたくさん持ってるよっていう意味は、have got っていう人も多いということを覚えないといけません。手に入れたところであるという意味になる時もあるけど、大体持ってるという意味です。では4番いきましょう。能動態。何々を何々するという働きかけ。受動態、働きかけられる。柔道で言うと受け身。ね、投げる方が能動、投げられるあなたが受け身。そういうふうに覚えてください。1番、We speak English here.我々はここでは英語を話すというのは、まあこのここは会議場かもしれないし、会社内かもしれないし、国かもしれない。で、それは結局英語を主役にすると、英語から見れば英語は投げられる方でしょ、受け身でしょ。そういう時に is の後に過去分詞を持ってくるんです。英語が投げられる、英語が話される、はい、English is spoken here、はい、English is spoken here by us とは言いません。私たちによっては当たり前だから。当たり前で分かりきっていることは英語ではつけないんです。いいですね。東京 was called Edo。 東京は呼ばれたよ、江戸と。 When Perry came to Japan。 ペリーさんが日本に来た時、ね、東京は江戸と呼ばれていたということですね、はい。まあ、文法的に言うと、ペリーが来た時にはもう前から呼ばれていたから、東京 had been called Edo ですけど、まあそういう固いことは言わないと。簡単に言うとそういうことですよね。was called。 はい、これで受け身に分かりましたね。はい、次行きましょう。3番目、受け身は受け身でも to になったりすることがあることですね。 Everybody knows Mr. Hashimoto。 誰もが橋本さんのことは知っているということは、 Mr. Hashimoto is known to everybody って、なぜ to になるか、方向性が強いからです。by って言うと働きかけなんです。みんなによって働きかけられて橋本と知られてるわけですか。別にテレビに出たり新聞出たりするから、知ろうとしないまでも知ってしまうでしょ。すなわち何々知られているというのが普通でしょう。何々によって知られているとは言わないでしょう。だからだから to なんです。しかし be known by という熟語もあるので、熟語というか慣用があるので、それを気をつけてください。これは by によって知られるという意味はどういう意味かというと、 by によってわかるという意味なんです。すなわちね、人は友達によってわかるとか、ああいう時には by になるんです。だけどそれはね、大学入試とか高校入試とかで言われることであって、ほとんど実用英語の TOEIC とかでは出てきませんね。だから be known to 何々知られていると思ってください。4番目、この花は日本語でどう呼ばれていますかっていうことは、私たちは呼ばれるだから受け身で言いますよね。しかしネイティブはどんな風に呼んどるんかいねという発想になると思います。だから一般的には What do you call this flower in Japanese となります。この you は日本人全体を指しています。だから外人が私たちに話しかける言い方です。 しかし硬い表現で、例えば学術会議でなんかだったら What is this flower called in Japanese となる可能性もあります。このように受動態はどちらかといえば硬い響きになるということを覚えてください。だからできるだけ能動態で言う方がいいです。例外としてその花が主役になっていたり、曲が主役になっている。例えばビートルズの話をしていて、イエスタデイという曲のことを言いたいときには、イエスタデイはねって言わないといけないでしょ。だからイエスタデイワズとなるわけですよね。 Written 書かれましたよと In 1955 とか7とかなるわけですよ。そういう以外のときには、それ以外には能動態で言うということをしっかり覚えてください。はい、その次の、受動態の文章ですね。なぜ受動態か。チーズの後に is, am, are がついていて、その後に過去形に似たやつが来てますよね。これは過去分詞と言います。だから make, made, made の最後の made が来てるわけです。だからチーズは作られるです。 cheese is made from milk。 ミルクから作られるから from です。オブにする人がいるけど、オブにしてはいけません。これは be made of というのは何々でできている、作られるという意味ですけど、材料ですから組み立てて作るときはオブです。組み合わせて。でもミルクは組み合わせてチーズになるわけじゃないでしょ。変化していくわけでしょ、ね、ミルクを凝固させたりして。そういうときにはからです。ミルクで作られると言ってもミルクから作られるからです。間違わないようにしてくださいね。ところがこの机は木でできているわ。 This desk is made of wood ですよ。なぜかってウッドは材質ですもん、ね、だからミルクは原料ですもん。そういうことなんです。だから今度はミルクを主語にするとミルクがチーズに作られちゃうわけですね。この時にはね into を使います。姿形が変容して変わっていく時の into があるんです、ね、change A into B とか transform A into B とか、姿を変える時の into です。すなわちミルクという液体が姿を変えてチーズになっちゃったわけでしょ。だからミルクはチーズにされるということです。ミルクはチーズにされます。上はチーズはミルクからできますというような意味です。まあ一応なるほどと覚えてください。6番、 I was very much pleased、 またはI was very much surprised とか、まあ、much はなくてもいいんですけども、ED 系の受け身の、ED 系の分子ですね。これを修飾するのに very を使うのはちょっと抵抗があるんですよね。very pleased とか。だから much を一緒に補うというのがまあ普通だったんですけど、だんだん much もなくなってきましたけども、まあ、I was very much pleased ですごく喜んだということです。満足したということです。だから with むにゃむにゃ。そして聞いたり何だりして喜んだときには at the news という言い方になります。 with は好意がきますね、はい、5番目、比較級。これも中学2年の1学期を思い出してください。 as as サンドイッチは同じだと、 as で挟んだサンドイッチは同じという意味になると。で er than は比較で、 than 以下よりもむにゃむにゃだと。その次 the plus est of、 of の中で一番だと。場所の時はオブがインになりますけどね。この3つは中学2年の1学期、ね、何度も試験出たから分かってると思います、はい、This apple is large と普通言うでしょ。この、リンゴは大きいと言うでしょ。まあビッグでもいいですよ。だったらと同じぐらいに大きいんだったら as でサンドイッチしてください。 as large as that one、 そういうふうに覚えてください。ラージは形状を言う。ビッグは形状に人間の気持ちが入るということです。でかいと思うのはその人それぞれの気持ち次第でしょ。だから感情が入るとビッグ、感情が入らないとラージと思ってもいいです。意味は同じですね。はい。比較級。This apple is larger than that one. E-O になります。3番目。This apple is the largest of the three. 3つの中で一番でかい。中でと言ってもオブをインにしてはいけませんよ。three というのは場所じゃないからインは使えないです。場所だったらインですよ。in、 例えば this box、 in the classroom、 in the world はいいですよ。同族の場合はオブにします。すなわちリンゴというものとこの three も three apples のことでしょ。族が同じでしょ。 同じものの中でっていう時には場所じゃないのでオブにします。これがね、意外とね、トーイックテストね、パート5でね、出るんですよ。簡単じゃないかとあんた思うでしょ。ところがそうじゃないんです。このオブザ3が一番前に来るんですよ。ね。オブザ3, this apple is the largest ってできるかどうかなんですよ。もちろんこれならできますよね。リンゴとかなら。そうじゃなくて、ね。例えば、3つ、まあ4つでもいいですよ。5つでもいいです。5つのですね、一流企業の中でっていうのが一番最初に来たとしたらどうしますか。ね、of the five ね、leading companies って来てね、そしてソニーうにゃうにゃうにゃって来るとするでしょう。そうすると一番最初のオブが括弧になってるとね、意外とわからないんですよ。そういうとこ気をつけてください。すなわち3番はテストではオブ以下が頭に来る時が難しいぞ。これ頭に入れてください。4番、Which season do you like better, summer or winter? これも中学校の2年の1学期、または1年の3学期、中学1年の3学期で私、歌でね、教えた記憶がありますね。Which season do you like better, summer or winter? とかっていう歌をでね、教えた記憶があります。で、better というのはより好きだからですね。だから、比較級だから。だから、summer と winter とではね、or が入ります。でその前にカンマが入るのは、これは中学校の時このカンマがなかったら0点×にされる先生もおられたと思います、ね、なぜカンマが入るか、それはその後に Do you like summer? Or do you like winter? っていうことの全部の省略だからです。だからカンマがあるんですね。で5番目、 Nothing is as precious as time とします。時間ほど貴重なものはないっていうことをね、同格で言いたかったらね、同格、アズアズで言いたかったらね、何でもないものが時間と同じぐらい貴重だというわけですよ。それが英語的考え方ですよ。Nothing is as precious as time。そうすると強烈に相手のね、心に響くわけです。Precious というのは貴重なという意味です。それと同じように考えて比較級だったら、時間よりもより貴重なものは何もないのであるでいいでしょ。Nothing is more precious than time。なんですね。しかし日本語的考え方だったら、時間は他の何者よりもプレシャスであるでしょ。それは time を主語にしたら time is more precious than anything else。 else をつけた方がいいです。他のという意味です。 anything だけでも意味通じますけどね、 than anything else とした方がいいです。他の何者よりもってなります。 anything は何者。そして最上級は時間が一番貴重だと言えばいいから、これはもう中学2年の1学期のそのまま。Time is the most precious of all となります。The most を使います。比較級、最上級に more とか most を使うのは、その形容詞なり副詞が音節が多いからです。Precious と2つあるでしょ。Famous 2つあるでしょ。2つまたは3つ。Beautiful 3つあるでしょ。このように音のキレが2つ3つあると、er をつけなくて、比較級は more、 最上級は the、 最上級にするということですね。はい、次、絶対覚えておかなければいけないルール6、 to 不定詞の基本用法。これは山根ではことべきして食べちゃんと覚えろと言ってます。 おばあちゃんの名前だな。私のね、祖母はことべきして食べさんです。現在98歳でしたかね。そういうことべきしてためっていうおばあちゃんの名前と覚えたりですね。これが基本的な訳し方の4つです。では1番、I'll go to Tokyo to see my aunt. I'll go to Tokyo で東京行くよでしょ。to see my aunt。おばあさんに会うためにって言いません？言いますよね。だからためにです。これはため。で、これがですね、行くという、to see my aunt が行くという動詞にかかるから副詞的用法って言うんだけど、こういうことをね、初めからやるからね、英語がおもろないんですよね。そんなことじゃなくって、自然に覚えられるようにしていく。サッカーの中で、流れの中で、あ、これはね、やったらダメなんだとか、こういうことなんだっていうことが分かる方がいいわけですね。だから副詞的用法ということはね、もう別に分からなくてもいいです。ただ動詞に就職してるってことは分かってほしい。マイアントに会うためには、行くにかかる。はい、行くの語に矢印ね。はい、2番目。I want something to eat.I want something to eat になりますね。はい。something は何か。 だから私は何かが欲しいとまず言うんです。そして食べるためのでしょ。だけどこれはわざとためがダブルかな、べきというふうに書き直してますね。上に書いてください。食べるべき何かが欲しいと考えてほしい。 I want something to eat、 すなわち to eat は something に矢印、ここが違う。上の to see は go に矢印、引っかかるところが違うでしょ。それを文法的には副詞的用法であり、2番目は形容詞的用法と言うんです。で、そういうことで高校の1年とかでね、テストにされる、そうすると苦手な人はわからないっていう人多いですね。はい。で、そういうことなんです。どこにかかるかだけなんです。それだけわかればいいです。これを I want to eat something って言っていいんじゃないかって、意味は通じますけどね、それはおかしいです。私は食べたい、 I want to eat something という言い方はおかしいです。I want something to eat という方の方が、英語らしいですね。私は何かを食べたいだから、I want eat something。確かに正しいですけどね。3番目、I'm glad または happy、ね、to hear the news。glad でも happy でもいいです。happy というのは、幸せなという意味から満足しているという永続的な気持ちがあります。glad というのはその瞬間だけというかな。その瞬間に嬉しいという気持ちです。でもまあどっちでもいいでしょう。その知らせを聞いて嬉しい。この3番がね、実は一番難しいんですよ。なぜ to 以下がそんな意味になるかということですよね。すなわちこれはね、glad, happy、そこは線引いてください。これ人の気持ちを表してるでしょ。感情。喜怒哀楽。だから喜怒哀楽を先に言ったらね、必ずその喜怒哀楽には理由が来るでしょう。嬉しいって言ったら、何も関係ないのに嬉しいって言っちゃおかしいじゃないですか。何もないのに悲しいって言ったら、何もないのに腹立てっておかしいことなんですよ。だから理由が来るから、いつの間にか to を使ったこの to 何々が理由を表すようになったと思った方がいいです。聞いて、その知らせを聞いて、その場面を見て、ね、それから何々を持って、知って、というような言い方になるのは、その前が喜怒哀楽を表す形容詞が来ているからです。だから to hear は to 何々してとやって、必ず happy とか glad にかかるでしょ？矢印してください。だから、これは文法的には1と同じような副詞的用法になるわけです。形容詞を修飾するのも副詞だからです。1番は動詞を修飾してるけど、3番は形容詞を修飾している。で、副詞的用法って言うんだけど、そんなことよりも、なるほど、to 以下して感情が現れると思った方がいいんじゃないですかね。はい。で、4番目、これがことです。Do you want to be an elementary school teacher? 君は小学校の先生になることを want は望む、欲するという意味です。Do you want to be an elementary school teacher? be は become でも同じことです。なるという。これはこととなるでしょう。訳そうとすれば。だからこれでことべきしてためです。ことが4、2がべき。だからしてが、3。ため2が1ですけどね。ことべきしてための代表的な文章です。じゃあ、ことが変化したやつで5番があります。It is very important to study English のこの it は to 以下です。はじめに相手引きつけるんですよ、英語では。すげえ大事だよって言って、何が to study English がねって言うんです。だからこの it は相手を引きつけるためのね、主語の it なんです。本当は to 以下なんです。これは長文では絶対に必須ですよ。長い文章の問題には必ず出てきますからね。あなたは it をそれてやっちゃダメですよ。すぐ後ろを見て to があるんじゃないか。また that 説もそうだけど。that があるんじゃないかということをパッと見極めないとダメですよね。だからこれは it は that、to 以下だから、study English すること、とても大事で、ことってなるでしょ。すなわち、to study English is very important のことでしょ。to study English is very important。それも正しい英語ですけど、もう、今では、現代では、to 不定詞を主語にして言う言い方は古いんです。それは相手に伝わりにくいからですよ。だから、これは it to 構文で言うのが普通です。それから6番は it が目的語になっている言い方です。これもでもよく出ます。I found it hard と言って、僕はそれが難しいと分かったよと言って、相手をね、 まず引きつけるんです。え、それって何なん？何が難しいで分かったんだろう。To get up early in winter. 冬に早く起きることがね。っていう意味なんです。だからこの it もやっぱり to 以下を指してるんです。その特色は find AB 構文、すなわち一章の最後のところにある第五文型ですよ。第五文型。ね、make AB、find AB あったでしょ？これです。keep AB とか。これで6番のパターンが出てくることが非常に多いんです。いいですね。この it は to 以下です。7番目。I got up early in order to catch the first train と言って in order to という、to 不定詞を言います。これはそのまま覚えた方がいいです。to 以下の秩序の中にということはどういうことかというと、order は秩序ですから。to 以下する目的、to 以下するためにというためにという目的をですね、はっきりと相手に伝えるために in order を伝えるんです。in order to がなくてもいいんですよ。I got up early to catch the first train 成り立つでしょ。それをですね、to 以下することの目的をはっきり表すために in order to というんです。I got up early in order to catch the first train。 では通常ではね、最初にこれを持ってくるときによく使います。In order to catch the first train,I got up early となるのが普通です。だから文頭に来ることが多いです。in order to。 そして誰かが何々するためにと言いたいときには in order for a to によろによときます。for a の a は誰かさんです。例えば Mr. A が to 以下するためにと。だから in order to はためにという目的をしっかりと間違わないために表すために使われる言葉です。文章が長くなったりしたとき。だから大体一番最初に持ってくることが多いですね。7番。今度は分詞。これがね、分かれば大体英語の長い文章は訳せるんですよね。日本語と逆の形できますから。何々している、されている。それから同名詞はすること。で同名詞と分詞とごちゃ混ぜにしてわけわからんようになるということもあるわけ。まずは一番、中学3年の1学期の簡単なやつ言ってみましょうね。はい。あの木の下に立ってるんだから、standing under that tree っていうのわかるでしょ？え、do you know the boy standing under that tree ってなるんで、あら、ing がついてるの進行形なんだから、the boy の後に is がいるんじゃないかと皆さん思うでしょ？ is をつけたら英語になりませんよ。なぜか。do you know で know が動詞でしょ？それで the boy is って言ったら is がまた動詞でしょ？一つの文章の中に動詞が二つ出てくることはないですよ。だったら、どうしても二つ動詞を出てきたいならどうするか。The boy の後に who is とすればいいです。The boy の代打として who を立てるんです。そしたらその代打はやっているところだから is がいるんです。ということは、関係代名詞に is am are を使う。まあ、am はほとんど使わないから、is か are を使う形のそれをの取り除けば分子の用法になるということなんです。すなわち、後ろから就職するためのルールです。後ろから状態を就職するときに、is, am, are を使ってはいけません。is, am, are を使ったら、それが何々しているという文章になってしまうから。そうじゃなくって、この場合は、that tree の下にスタンディングしている少年となって、後ろから前に矢印になるでしょ？これが英語の後置就職、後ろからの就職なんですよね。これは何遍も何遍も文章を読んで読みまくって、もう刷り込んでしまわないといけません。なぜかというと、日本語だったら standing under that tree boy って言ってしまうでしょう。木の下に立っているだから、木のだから that tree か。that tree standing under the boy とかなってしまうでしょう。それがね、ダメなの、わからない。わかってないことなんですよね。すなわち、that tree の下に standing している状態の the boy を知っている方なわけです。後ろから前です。こういうことをしっかり分かっていれば、ビジネス英語の中で出てくる ing 系、ed 系も分かってくるようになるんです。もちろんこのような一番のような簡単な文章なんか絶対に出ませんよ、それ。当たり前じゃないですか。しかし皆さん基本っていうのは簡単なことから始めるんですよね。最初から難しいことやったらダメだもん。でしょ？だからバカにしないで。2番目だってそうですよ。ね、over there、あちらでテレビを見ているというのは、the man にかかるんでしょ？だったら、 後ろから前にかかると思ったら、あなたは is are を絶対使ってはいけませんよ。しているという意味なら ing にしなさい。されているという意味なら ed にしなさい。それだけを頭に入れてください。だから the man watching TV over there となるわけです。is our teacher Mr. Yamazaki となるわけです。3番目、ポチと呼ばれているその犬。だからその犬でしょ。the dog でしょ。で、呼ばれているのは、the dog is called だけど、先ほども言ったように、is とか are を使ったらダメですよ。それは、後ろから前を修飾するからです。だから、is are をのけて、called にするんです。そうすると、ポチと呼ばれている犬と言って、後ろから前を修飾できるんです。is my pet です。もしよくわからなかったら、この 1,2,3 の文章を10回ずつ読んでください。10回ずつ。Do you know the boy standing under the tree? Do you know the boy standing under the tree? という感じ。The man watching TV over there is our teacher, Mr. Yamazaki. The man watching TV over there? という感じで。で、3番目は The dog called Pochi is my pet. というのです。ね。そういう風にすればね、分かってくれになります。だから日本語を見てくださいよ。Pochi と呼ばれているという長い文章がその犬に矢印してるでしょ。それは英語では逆なんですよ。修飾が日本語は前からだけど英語は後ろからなんです。動作を使って、動作というか動詞を使ってね、やるとき進行の状態を使ってやる修飾、受け身の受動の状態を使ってやる修飾が後ろから前にかかる、ね、もちろん前から単独になら言えますよ。例えば泳いでる少年で Look at the swimming boy とかは言えますよ。 Swimming boyスイミングボーイは強く言ってはいけませんね。スイミングボーイとは言えますよ。でもそういうのは稀ですから、ほとんど後ろから前にかかります。単独以外は2語以上になったら全部後ろからと思ってください。もうそれで間違いないです。いいですね。はい、それではその次ですね、4番、 The Island、ね、なぜ Found を使うか。それは1960年に見つけられたとなるはずでしょ。だってその後に is がついてるところ気をつけてください。is というのはイクオールでしょ。なんとイクオール ?1960 is じゃないよ。1960年は in がついてるから主語になれないよ。主語は the island でしょ。イスランドって書いて island って読む。島でしょ。だったら the island is となるので、この文章の形はできてるわけだから、その後にあるこ、the island の後にあるのは絶対修飾でしょ。動詞じゃないでしょ。だったら find は使えないでしょ。だから in 1960に見つけられた、見つかっちゃった島でしょ。だったら受け身だから found にするんでしょ。 find の過去分詞だから the island found in 1960 is a wonderful resort now。 今は素晴らしいリゾート地になっているでしょ。 Number 5 It is exciting to play football. It is excitingそれはワクワクさせるようなものだ。 It は何か、 To 以下。フットボールをやるってことはワクワクだよね、なりますよね。僕がワクワクしてるなら I am excited ですよ。間違わないよね。興奮させられているのは人間だから、させているのは人間じゃないから ing ですよ。これをね、同名詞で言うと Playing football is exciting と言えるでしょう。なぜならばフットボールをプレイすることと訳せるでしょう。イングをことというふうに訳す、ね、名詞の役割を果たさせると、これは同名詞というんです。だから同名詞になっているもうスポーツの名称いいでしょう。泳ぐこと、水泳はスイミング、キャンプをすることはキャンピングでしょ、サーフィンをすることはサーフィンでしょ。もう当然ね、そういうのは全部同名詞と言います。ことと訳せますから。次、6番、5番と6番を出した理由わかりますよね。愛が主語だったら、私は興奮しているとは興奮させられてるわけでしょ、何かによって。だから意味としては受動態でないといけませんよ。 I was excited to hear the news。 私はそれらのニュースを聞いてワクワクしました。受け身でないといけません。で、7番、 Stop ing 形、 Quit ing 形、ね、どうぞ、ここでタバコを吸うことはやめてください。このように同名詞を目的語に取る動詞がある程度決まってるんです。それはまずそこの横に書いてください。中学校でやった3つ、 フィニッシュ、ストップ、エンジョイ。ね、エンジョイ、E-N-J-O-Y、エンジョイ。この三つ。これは中学校の最低基本でしたね。これがなぜ因果形を取るか。ストップはやめるという意味になるときと、立ち止まるという意味になるときの二つがあるわけです。やめるというのは何をやめるかで、行為をやめるでしょ。だから、ストップの後には行為、こと、することが来るんです。だから、タバコを吸うことという行為をやめるんです。ストップがもし止まる、立ち止まるという意味になるんだったら、タバコを吸うために立ち止まるのはいいから、He stopped to smoke とは言えるでしょ。それは立ち止まるから。そういう具合に行為を目的語に求めるときには、因果形にしないといけません。だから、フィニッシュだって、勉強を終えるということは、勉強という行為、する行為を終えるわけですから、フィニッシュ、スタディングになるわけです。そして、エンジョイ、楽しむということも、その、何かをするという行為を楽しむわけです。だから、エンジョイ、何しましょうか。having a party でもいいし、エンジョイ、eating、ね、何しましょうか。クッキーズでもいいし、エンジョイ、visiting、京都、京都に行くことを楽しんだ。このようなやつが、どこかに私も出してますけどね、メガフェプス-クリッドと覚えるんです。それはね、メガフェプスの目は MM です。まず書いてください。ME。で、GA。F。それでメガフェでしょ。で、E。で、PS。これでメガフェプスと読めるでしょ。で、ハイフン。で、クリッド。CRID です。これの頭文字を持つね、動詞はね、イメージからしてその行為を取るんですよ。すること、してきちゃったこと、行為を取る場合にはね、これは動名詞を取るんです。ところが want とか play、play じゃない、plan とかさ、decide とかしたいっていうのは今から先のことでしょ。計画するって今から先のこと、計画でしょ。で、plan も決めるもそうでしょ。このようなのは未来思考でしょ。未来思考は動名詞を取らないんです。これは to 不定詞を取るんです。want to で wanna, plan to go と、ね、だから to というのは方向を表す to ですよね、もともと。だからそちらの方へ指さす、方向を示す、すなわち未来を示す、未来思考は to 不定詞、ね、そして動名詞は過去思考というか完了思考というか行為思考ですね。それがメガフェプス D なんですね。じゃあ、名のパッと言っておきましょうか。mind, m-i-n-d。ね、maintain っていうのもあるけど、一応 mind。e は enjoy でいいです。g はね、give up。ね、a はね、わからんかもしれないけど、avoid、避ける。a-v-i-o-d、avoid。で、feps の f は finish。で、その次の e はね、これは、今言いましたっけ？言いましたね。enjoy って、enjoy って言いましたよね。escape があります。e-s-c。S-C-A-P ね、escape ね。メガフェプ、フェ、P、P は postpone というのがあります。また put off。postpone というのはね、P-O-S-T、P-O-N-E で延期する。put off も延期する。メガフェプ。で、最後の S は stop ですね。メガフェプス。ストップ先ほど言いましたっけ。まあ、stop。そして、crid の C-R-I-E-D で。C ちょっと難しいけど、continue、ね、から consider とかあるんですけど、まあ分からなくてもいいです。で、R は recall というのがあります。R-E-C-A-L-L。思い出す、思い起こす、行為を思い起こすから。ね、create でしょ。I はね、imagine。imagine all the people の imagine ね。で、D はね、否定するの deny。D-E-N-Y。否定する。こういったものは全部その後に行為を想定させるから、大体、動名詞を取ると。まあ、受験英語の覚え方ですけどね。山根式はメガフェプスクリッドと言います。まあ、いわゆるユークリッド、幾何学のような感じですけど、エジプトとか、そんな感じの王様の名前のような、法典の名前のようなけど、メガフェプスクリッド。これが山根の教え方ですね。それ以外は、トゥー不定詞。トゥーは未来思考だから、こう思ってください。いいですね。はい。それでは、関係代名詞。関係代名詞というのは何か。例えば、その下見てください。犬。泳げる犬っていうのは、泳ぐことができる犬でしょ？犬がいてね、そいつが泳げるんだと考えてください。そのそいつにあたる 脳ね、そいつは普通だったらイットでしょ、人間じゃないから。だけどもイットだったらただの代名詞だから、後ろから前に就職できないでしょ。だから代名詞でありながら後ろから前に関係づけるという意味で関係代名詞というんです。だから it の代わりに which を使うと which 以下の犬と訳せるんです。 A dog which can swim となるんです。 A dog which can swim。 だからこの which を私は野球でいうところのね、代打、指名代打だと思ってください。 A dog というのが、犬だから it だから、それを指名代打にすると which になると思ってください。人間だったら who になる。どっちでもよければどっちでもっていうときは that になることが多い。というふうに考えると2番目、a hotel でしょ。そして後ろから前を飾らなければいけないなら which was を省略して a hotel built in 1900でもいいでしょ。その前にやりましたよね、分子でやって。それを丁寧に言うと指名代打のホテルだからフィッチを入れて、そうすると代打だからもうその人が一人の人格を持つからフィッチ was built でって受け身にする。 Hotel which was built in 1900なわけで。3番目、 He's a famous player で、彼は有名なプレイヤー、選手である。まあこのプレイヤーは演奏者かもしれません。で Who has となってる理由は、なぜここに Who を持ってきたかというと、このプレイヤーの代打ならば it だけど、指名代打だから人間の指名代打は who にする。そうするとその人が has a Japanese wife、 日本人の奥さんを持っているとなるでしょ。そうすると後ろから前に就職できるんです。なぜできるか。それは who という関係詞を使ったからです。who が he だったらダメです。he だったら後ろから前を就職することできないから。who を he に変えれば後ろの文章が前に飾れる。これを指名代打者制というんですね。これは関係代名詞です。で、その次ちょっと見ますと、He's a famous player whose wife is Japanese。こういう言い方は文法的な言い方で、実際の会話ではあんまりこんな使いませんけども、彼は有名な選手で、そして彼の奥さんなら his wife でしょ。だけども、後ろから前に関係づけるためには、whose にしないといけません。who の所有格、関係代名詞の。その人のっていうのを使わないといけません。彼は有名な選手で、彼の奥さんは日本人だ。だから、He is a famous player and his wife is Japanese のことを一つの文にすると、his を whose に変えればなるんです。4番目。This is the best film that I've ever seen. この場合は、that になる理由は最上級の the best があるから。限定的な意味にしたら強い意味だから、強い意味になるときには that にすることがあるけども、この場合の that は省略できるからほとんど英文では見ないですね。 This is the best film I've ever seen と言います。なぜならば、私が今までに見たことのあるベストフィルムだっていうことで、 that がなくても十分聞き取って意味が通じる。すなわちこの that のフィルムは I've ever seen the film のことだからです。だから目的語になってる。目的格の関係代名詞というのはなくても意味がすぐわかるからもう省略されるんです。 This is the best film I've ever seen でいいんです。それは5番でもそうです。 This is a TV program that everyone likes, that everyone loves, which everyone likes なんだけども、いらんでしょ。 This is a TV program ever everyone likes、 それも通じるでしょ。意味がこれはテレビの番組みんなが好きだよ、通じるでしょ。目的語すなわち everyone likes it のことだけど、 it のことだけども、その it は TV プログラムで前に来てるわけ。このようにそのまんま通じる関係代名詞の目的格というんですけど、それは省略される。どういう時省略されるか、読んで意味がそのまま取れればいいわけ。次6番目、歌をとても上手に歌えるあの少女たちは、男の子の間で人気が、なんかいかにも硬い直訳、ね、英語で、なんかレベルの低そうな英語ですね。もうわざとしてるんです。なぜかというと、あーというところ気をつけてください。あーというのは何がイクオールなんですか？ポピュラー、人気があるのは誰なんですか？それは、あの少女たちが人気があるんでしょ？だから、those girls が主語なんです。だけど those girls are popular ってやったら それは Who can sing very well っていうところがどうしても浮いてくるでしょ。すなわちどういうことかというと、とっても上手に歌うことのできるというような後ろから前に飾らないといけないでしょう。その時にはThose Girlsの代打は女の人だからゼイですよね。あの複数だからゼイですよね。でゼイにしたらゼイ can sing very well って言えるんだけども、そうすると後ろから前を修飾する機能がないでしょう。だからゼイは人間だからフーに変えるんです。そうすると Who can sing very well であるThose Girlsはポピュラーだよってなるわけです。これが文章を長くする関係代名詞のね、まあ、技なんです。だからこんなめんどくさい文章にしたんです。TOEICではこのようなのが当たり前ですからね、主語と B 動詞のイザーマーとか離れてるのは。まあもちろん動詞はいつもイザーマーじゃないけども。そういうことでね、気をつけてください。では、いよいよ9番、IF の使い方と10の品詞の選択というのがありますよね。はい、if の使い方に行きましょう。1番目、ただの条件を言うときには今から先のことであっても if の中を現在形にしないといけないというね、わっけのわからないような、規則があります。これはね、 if it will rain tomorrow にしないという意味なんです。それはなぜか、それは we won't go on a picnic が主文だから、私たちはピクニックには行きませんよという未来形を修飾してるでしょう。もし明日が雨ならってことは。ということは、この if の中が未来であるのは当たり前のことでしょう。未来形にかかるんだから。それなのにこちらにも will をつけるという無駄はしないんです。これが英語の経済性の法則です。if it will rain tomorrow というのが日本語としては正しいような気がするけども、これは雨が明日降るという条件があるならば私たちはピクニックには行かないよという、この未来形の文章に修飾するものが未来の内容であることは当たり前のことだから、当たり前のやつにはウィルをつけないようにしようっていうのが規則です。だから If it rains tomorrow でいいんです。これってね、もうくだらないようだけど、だいたい1問は出るんですよ、パート5で。頭に入れてくださいよ。これ won't は can't でもいいですよ。未来形または未来を匂わすような主文にかかる文章に対しての if の中は現在形ですからね。will を使っちゃいけませんよ。もちろん例外あります。if you will とかっていう時の will は、あなたにその気があるならばという意味の時にはありますけど、ほとんどそういうのはテストに出ません。そういうのをほじくりで出すのが悪い大学入試でしたけどね。最近はそんなのはだいぶ改めましたけど。2番ね。今度はね、should を使うことはあります。if の中に。その should はね、もし万が一にもっていうね、ありえないだろうけども、ありえたらっていう、ありえるじゃないけど、ありえないだろうっていう時に should を使うことはあるんです。だから1番と2番はね、意味が違うんですよ、ちょっと。2番目はね、もう絶対雨は降らんというふうに計画を立ててる人が言うんです。だからもし雨でも降ったらという意味になるんです。でもそんなのはね、まあ、あの、なんていうかな。ビジネス英語ではこんな文章では出ませんけどね。2番目はね、実は should を前に持ってくる言い方で、ね、should it rain tomorrow っていう言い方もあるので気をつけてください。それは、ビジネス文の契約書とか、そういったものにはね、硬い表現にすることが必要なので、should を前に持ってくることもあります。その時、if を省略します。意味はないです。3番目、今度は仮定法です。なぜ wa になってるか。本当は I だから was です。was は、でも I was は当たり前だから I wa ってした方が刺激強いでしょ。だから wa にしてるんですけど、if の中を過去形にしたら、これは今のことを半日仮想、仮定してるんです。もし僕が君の立場ならということは、僕は君の立場じゃないけれどもということです。もし僕が君の立場だったらって言ったら、これは君の立場じゃないですよね。だから距離を取ってる。距離を取るから過去形を使うと思ってください。ただし、was よりも were を使うことが多いと。was でもいいけど。そうすると当然、will のね、変化が would になるのもわかるでしょう。なぜならば距離を取るから。I would attend the meeting. もし君の僕が立場なら僕はその会合には出るがね。っていう意味でしょ。 君の立場じゃないから出ないけどっていうことですよ。それをこういうふうな言い方にすると説得力があるでしょう。全くその同じようなので時がずれてたらどうしますか。それが4番です。その時ね、僕が君の立場だったらということは今じゃないでしょう。だったら時が一つずれるでしょうと思ってください。だから過去形じゃなくて過去完了にするだけです。 If I had been in a place I would have attended the meeting。 私は出るでありましょうじゃけど出たでありましょうになるわけね。先ほどの K が試合に勝ってただろうなると同じです。 Would have attended the meeting になるわけです。これが仮定法のパターンです。3番は今のことを半日にする、4番は過去のことを半日にする。だから時制のズレが起きるということです。3番の場合は現在のことだからずらして過去にする、だから will would。 4番は過去のことだから過去を一つまたずらすから were をずらすから had been になる。そして would の後も助動詞の時制を一つずらすから would の後が現在完了になる。これが法律です。だから仮定法というんです。法律です、規則です。規則を守らなければダメです。すなわち右側通行だよと言われたのに左側通行したら罰です、捕まります。そういう意味です。で、5番目の if は意味が違います。 go and see、 行ってみろというのは see は確認しろということです。だから誰かが玄関のところにいるかどうか行ってみてくれっていう意味ですけど、 see if に遷移してください。 if 以下かどうかを確かめるというもう一つの、ね、決まった連語として覚えてください。 if はかどうかです。言い換えれば whether です。その下の whether と同じです。で、6番はじゃあかどうかだからどっちでもいいんじゃないでしょうかという思うかもしれませんけど、主語になるときには if は使いません。なぜかっていうと、もしというのと混同されるからですね。 whether しか使いません。 whether he will come or not、 彼が来るか来ないかは重要な関心事である、 a matter of concern、 関心のことである。関心というのは関係の関よ。で、 whether にします。かどうか、 whether he will come or notis a matter of concern となります。これも何度かパート5で出たことありますよ。かどうかというのが主語になる接続詞は whether だけです。頭に持ってくることができるんです。主語になれます。目的語の場合は if でも whether でもいいです。10番、品詞の選択。実はこれパート5では絶対にもう落とせないんです。パート5が現在のトイックでは30問出ますよね。40問だったのが30問減りましたけど、その分ね、この品詞の選択が7問から8問出るんですよね。だからこれが分からなかったらパート5はまず5割は絶対取れないです。言い方変えればこれがちゃんと分かれば5割はすぐ取れます。すなわち文章の中においてどんな働きをするのかということが分かる、すなわち文構造が分かるかどうかだから結構大事です。例えば成功するという succeed という動詞を使ってやってみましょう。1番目は成功したで動詞だから succeeded でいいです。で、2番目も成功しただからあれと思うでしょ。わずがあるでしょ。わずがあるということは成功した状態であったという状態にしないといけないということでしょ。すなわち SVC、 すなわち第一章の左側の木の文章にしないといけないということでしょ。そしたら succeeded は使うことできないじゃないですか。成功させられたとかなってしまうじゃないですか。そんな英語ないから。そうすると形容詞を持ってこないといけない。形容詞は successful です。成功がいっぱいある状態のことです。だから he was successful in business と can succeeded in business とは大体同じような意味です。なら形容詞にする。3番目は The charity event was a great と来てますよね。だからサクセスです。なぜかというと大きな成功だったということで一つの成功だから名詞しか来ないでしょ。The charity event was a great success なんでしょ。で、4番目は成功裏にうまく、彼はそのトレーニング研修をうまく成し遂げた。Completed は完成させたということです。だからうまくだから、うまくということは副詞でしょ。副詞はだいたい形容詞に ly をつけたら副詞になります。 TOEIC の場合はほとんどそうですね。絶対にというわけではないんですよ。ね、例えば、fast というのは速いという意味と速くという意味と2つありますからね。ly はいらないけど。で、early というのも速いという意味と速くとあるからいらないけど、だいたい最後に ly をつけてるやつは副詞。すなわち副詞とは動詞か形容詞を修飾する。だからこの場合の successfully は completed を修飾してるわけ。この4つでなるほどと思ってください。パターンですね。で、5番目。The students were divided into two groups ですね。はい、学生たちは分けられました。into two groups 二つのグループにって言えるでしょ。すなわちここは括弧のところは何にもなくてもいいでしょ、等しく分けられようが不平等に分けられようが急いで分けられようが、よっくりと分けられようがですね、見事に分けられようが、分けられたということには違いないでしょ。すなわち、どうでもいいんですよ。就職後だから。そういうことが分かったらね、もうズバリ副詞を入れなさい。なくてもいいなと思ったときは副詞を入れなさい。そうすると、The students are divided equally で、まあ、等しく2つのグループに分けられたという ly になるでしょ。そういうことです。はい。それから、6番目。Mike gave us an interesting にするか、interested にするかっていうんだけど、これはまあ、この表情が興味を持たされている表情だからです。だから、興味を持ってる表情だからです。ね。すなわち、わあ、すげえなぁと。だけど、興味を持たすような表情なら、interesting look になるんですよ。だから、間違いやすいからあまり出さない方がいいと思ったんですけど、一応覚えてください。表情からは興味を持たされている表情になっていると思ってください。だから、Mike gave us an interested look。だから意味としては、マイクは非常に興味深いという表情を示したということです。その何かに私の話に興味を持ってくれているという意味ですよね。はい、7番目。Be sure to pay in cash で、この to は不定詞です。必ず to 以下してくださいねという意味です。be sure to 必ず sure にしてくださいねということ。はい。必ず現金で払ってくださいね。だから to は方向の何々へという意味なら ing 形を取りますよ。だけど、これはただの to 不定です。to 以下することに確信。まあ to 以下必ず何々してくださいということですね。だから、sure だから、まあ、I'm sure to のあれと同じですね。いわゆる、ことべきしてためのしてですけども。そういうと意味が通じないと思いますから。必ず何々してくださいって訳してください。pay。その次8番目。we are getting used to ってなってます。これよく出ますね。これはですね、used to というところが get used to になってるでしょ。get used to っていうのは to 以下することになれるという意味なんですけど、もともとは get としては be って書いてください。be used to ing 形です。to 以下するということに、ね、なれるという意味です。その、まあ、get を使った進行形なんです。次第次第に慣れてきているという意味なんです。we are getting used to living here で、なぜ ing 形になるか。この to は方向を示す前置詞で、へという意味なんです。皆さんわかると思いますけど、慣れるということはそちらの方向へ傾くことでしょ。修正があるということは。だから方向性の to なんです。ところが9番は違うんです。これは use to と言って、use の過去形がそのまま残っただけなんです。we use to で何々したものだったという過去のことを思い出して言ってて、今はそうじゃないけどっていう意味があるんで、よく使われてます、これ。be use to ing と use to 動詞の原型の違いです。それ気をつけてください。8番は、形で言えば受け身なんですよ、これ。used は accustomed という意味なんです。accum ね。accustomed。習慣をつけられるという意味の受け身なんです。9番はそうじゃないんです。want to とか hope to とかが過去になった形がそのまま過去だけ使われるようになったということで、何々したものだったという意味なんです。修正を指すのには間違いないですけどね。だから私たちはここに住んでいたものでしたよっていうことは今は住んでませんっていう意味なんですよ。We used to live です。だから皆さんは、これを受講している皆さんは自分の過去のことを思い出してください。 大学時代俺はよくフットボールやったよ、今やってねえけどっていう時に I used to play football なんです。わかるでしょ。そういう感じです。例えば大学生の皆さんは高校の時のクラブ活動を思い出してくださいね。何をやった。いやーよくあのね、例えば読んでいたものでしたよ、哲学書まあ分からんけどね、 used to read the Bible。 そういう過去を思い出して言う時の言い方で used to 動詞の原型を覚えてください。若い時にはここに住んでいたものでしたよっていう意味です。10番目、 They sent teams of むにゃむにゃ to check the facility。 このあたりになるとこれはもうあのトイックの問題出てくるレベルですよね。なぜかというと、インスペクトとかチェックとかファシリティとか、ね、いわゆるビジネス英語にたくさん出てくる単語ですからね。だから They sent teams of ってなってるから、彼らは of 以下のチームを派遣したということですね。そうするとオブ以下は人間でないとおかしいでしょ。だからインスペクターズというのが調査団ということですね。インスペクトというのはね、調査するという意味です。まあ検査するという意味からね、インスペクト、インは中、スペクト見る、中を見る人たちですからね。まあ検査する人たちです。でチームがあるから団でいいでしょう、ね、で to check the facility、 だからその施設をチェックするためにいわゆる調査団を派遣したという意味になるから、インスペクターズという人間の名詞形がいいということですよ。インスペクトは調べる、調査するということです。詳しく調べることです。はい、それでは、11番、その他の、よく出てくる、テストに出てくるようなものをさーっと見ていきたいと思います。1番、前やりました、Either A or B です。英語でも日本語でも will do いいですよという意味です、ね、do はもちろん OK ですという意味の言い方です。良いですという動詞です。で、否定文になると neither になります。 neither Tom nor Ken will be here、 これは either の反対語ですから、 or を nor にすることを忘れないでください。 Tom も Ken もです。ここに来ません。3番目、 not only Tom but also KenNot only と、トムだけでなく、ケンもまたとなります。ですから、バットを入れてください。4番目は、Instead of going to the library、ね。Instead of 何々の代わりにという意味です。In spite は何々にもかかわらずという意味になりますから、違います。In place of も何々の代わりにとなりますけど、何々のする代わりじゃなくて、何々のものの代わりに、人の代わりにというの時が多いですから、in place of me とか、in place of Mr. 柳田とか、そういうような、ものとか人が来るのが普通で、ing 形を取るときには、instead of ing 形としてください。すなわち、ライブラリーに行く代わりに行かなくってという意味です。そして5番の despite というのが4番目の in spite of と同じです。in spite の時、of を言います。Despite は前置詞1個で、4番目は In spite of で前置詞です。Despite the heavy rain、ね、はい、In spite the heavy rain、 In spite of the heavy rain のことですね。 Heavy rain にも関わらずというんです。で、spite っていうのは辞書を引いたら分かると思いますけど、悪意という意味なんですよね。だから Despite ということになると、In spite of とかいうことになると、いい意味ではあまり使われませんね。にも関わらずですから、にもかかわらずということは、何々の悪意の中に という意味ですよ。というふうに覚えたらいいかもしれませんね。はい。豪雨にもかかわらず、私たちはそこに何とか行くことができた。manage to 何とかできる。よく使いますよね。6番目。最初に though を持ってくる理由は、it snowed という主語と動詞があるからですね。だから、最初の文章の非常に雪がひどく降った。にもかかわらず、そこへ行くことができたということは、ひどく降ったはマイナスイメージでしょ。マイナスでしょ。だけど、manage to go は行けたんだからプラスでしょ。マイナスとプラスがひっつくときの接続詞は、though ですよね。にもかかわらずだから。それとか、but とかいう、ね、同格の接続詞もありますでしょ。すなわち、逆説だから。逆に接続するから。順説と逆説を間違わないようにしてくださいね。ホワイルもそういう使い方があります。7番。Mr. Oka went out on a business trip while we attended the workshop here. なります。はい。岡さんは出張に出かけた。 カンマワイルはその愛だという意味だから一方でと訳す。私たちはここで、ワークショップに出席した、研修会。このように何々の間という意味は何々する一方でという意味になることもあるので気をつけましょう。8番目、 While staying in Paris、 この場合は一方でとはならなくって I visited some museum でしょ。これはホワイルの後にイング形が来ているのが大体特色ですね。これは後ろの主語の B 動詞を使うんです。 I was です。 While I was staying in Paris、 パリ滞在中に私はミュージアムを訪れましたとなるわけです。だからホワイルの後にイング形が来ていても、どう、これはホワイルは前置詞ではありません。ステイングは動名詞ではありませんよ。分詞ですよ、進行形の。 While I was ですよ、気をつけてください。これをデュアリング、デューリングでやると、デューリング、ステイング、インパイスでやっちゃいけませんよ。デュアリングはイングがついてますよね。デュアっていう動詞から変化した分詞、そして前置詞になったわけですから、それにステイングをかますことはできません。イング、イングになるでしょ。だから、デューリングにしたら、デューリング、マイステイ、インパイスというような具体的な行為の名称にしないといけません。マイステイとか、ね、にしないといけません。で、9番目。because of とか due to とか owing to とかね、そういうような on account of というのもあったかな。まあこれは大学入試で絶対覚えるよってやつですよね。何々のせいでとか何々のためにとかっていうやつ、それを覚えておきましょうっていうことです。なぜならばトイックの場合はパラフレーズ、言い換えが多いからです。で、アクシデントのせいで、まあ due to、 because of、 owing to です。遅れましたとなるわけですね。はい、何々のせいでという言い方です。 because は of を取らないとダメですよ。 because だけだったら接続詞ですから、気をつけてください。その次、10番目は、調べるのは investigate でいいんですけども、この場合は look が使われているから、中を覗き込むという look into にすればよく調べるという意味になるでしょ。それで we are going to look into the matter after work となるわけですね。そこまでで、まずステップ1は終了です。